ボンジーヤー、おはようございます。元気ですか？今日はサンパウロは曇り、結構ちょっと涼しい。あ、曇りって思ったけど、右の窓から見ると雲だけど、左はちょっと青空が見えてます。もしかしたらやっぱ晴れるかな今日はね。あんまり天気がね悪いって日はないんですけど、いつも天気がよくって、だいたいね、雨が一日降ってるなんてないからね、サンパウロは。まあそしたら、明るい人たちが育っちゃうよねなんて思ってます。今は、朝の7時半です。昨日さ、夜ね、寝る準備しようなんてして、パッて時計見たら7時40分とかだったんですよね。で、最近はなんかね、冬バージョンになっちゃって、前までね5時半に起きてたんですけど、今起きれてません。今だいたいパッと目が覚めるのが6時40分ぐらい、6時40分50分ぐらいかな。ちょうど、空が白くなってくるのがそれぐらいなので、夜明けとともにパーって目が覚めて、でトイレも行きたいしみたいな感じで起きて、シャワーを浴びてます。はい。なんか結構さ、私ってストイックなところがあるので、前までは、朝ね一番にすぐエクササイズしてたんです。起きてすぐベッドにいるまま。でそれもちょっとやめちゃって、今は起きて、シャワーを浴びて、着替えて、日焼け止め塗って、で大体すぐ、ヨガ瞑想をやっています。うん。今日はこれ撮ってからやろうかなって思って。うん。なんかさ、昨日さ、こう夜暗くしながら結構ああでもないこうでもないってね言ったじゃないですか。で普段ね、昨日話したようなこと、私は本当は何がやりたいんだろうみたいな、ああいうきっかけで言われたりとかして、ぐるぐる考えてるわけでは全然ないですよ普段なんかああやって話すと、私がいつもああやってこう頭を悩ませてるって、もしかして勘違いする人いるかなと思うんですけど、あの時にパーって昨日は言葉で出てきたけどね。でも普段じゃあそれをいつも考えてるかっていうと、特に、考えてもない。まあ仕事もあるしね、ヨガやったりとか、いろいろ自分のこう今の生活、今にいる生活があるので、ずっとそれで悩ませてるってことはないんだけれども、昨日ね、リズ・ブルボーさんっていう人がいるんですけど、彼女の本を私前から持ってて、ちょっとブラジルには持ってきてないんだけど、体から来るメッセージ、うん、これはね、結構前だよ、30だから20年ぐらい前に買った本で、体のメッセージね。ただこれを言うと人にこう結構拒絶されることがあって、そんなね体の具合が悪いなんていうのは、ただそれが起こってるだけだってバーンって跳ね返されたことがあって、でも本当はつながってるんですよ。でその跳ね返した人は本当だから跳ね返したんだと思う、多分。うん、分かってる。うん、怖い。その自分がそうだって知るのが怖いとか、自分がそうだって、まあ、決められるのも嫌だっていうのもあるかもしれないし、でも自分の中に確固たる真実があれば、人に決められようが人に何言われようがブレないんですよね。うん。まあだから私ね、なんか昨日の話したけど、その手相でルシオさんに見てもらってって、 自分の中でどこかで自分でも気にしてるんだろうねっていうのを思いました。でそれを言われた時に、おガンって思うのかもしれないね。そう、なんかそうじゃないって昨日は私言ってたけど、そうじゃなかったら、そうじゃなかったら、今2回言いましたねそうじゃなかったら多分そのままうんって言って流してる話なんだよね。うん。で昨日見たね、リズ・ブルボーさんの本、ちょっといろいろ久しぶりだったんでネットで見てみてね。で私、体は ほとんど 100% 元気だし、故障もしたことないんだけど、一つだけ一本の歯茎がちょっと下がってるんですね。歯のこう、歯根が少し見えてるところがあって、で今そこを一生懸命ね、片山式ブラッシングとかして、直そうとしてるんですけど、そのね、その歯茎と感情の原因っていうのが、その言われたことと全く同じことだったんですよ。見てみるね。これね、ほんと部位ごとに分かれて、目、耳、鼻のトラブルとかね、唇とか口、首、歯茎、決意をためらっているので断固として決意しなければなりません。あ、これ歯だった、ごめん。歯茎、決断をさらに固いものにする必要があります。歯のトラブルだと、決意しましょう、決めましょう。でも歯茎の場合は決めたこと、私はまあ自分を生きるって決めたけれども、さらに固いものにする必要があります。怖がらなくても大丈夫、もう決断したのですから、あとはそれに従って断固として行動するだけです、というメッセージだそうです。なんかすごくね、私は合ってるなと思って、今の自分の状態で、私ね、対抗打つんで結構首にね昔から来るんですけど、首もね書いた、自分や他者に対する尊重が欠如している。あとね、首は人の話を聞きたくないとかね、そういうのもあるそうです。まあ私これ自分で言えちゃうことがまあだいぶすごいなと思うんですけど自分のさ、こういうところが足りないとか言うと恥ずかしいじゃん。そう、もしここが不調でっていうのを聞きたい人がいたら、ぜひお問い合わせください。私がこうお調べします。いろいろあるよ、腸とか熱とか下痢とかね。関節炎私前あったからね。関節炎は自分自身がそういう状況を呼び起こしている可能性があり、みんなが自分を利用していると考えるのはやめよう。もっと自分に自信を持ち、自分を肯定しよう。嫌な時は断ればよいのです。引き受ける時は見返りを求めず、心の中で人を批判するのをやめましょう。なるほど。他人の要求を断れない人がかかりやすい関節炎。小学校の時ね、から私あったんですけど、なんかその部位、体の部位っていうのが、内臓と関係してるとかね、そういうのもあるし、その体からのメッセージっていうの、それがねこう辞書みたいになってて、例えば、あ、今ここが調子悪いなって思ったらそこで引いたりとかしてました。これ次ね、ブラジルに来る、日本に帰ったらこの本持って帰ってこようかな。すごくね、面白いです。で、私ね、コロコロね言うこと変わるんですよ、本当にコロコロ変わるんですけど、その時の、真実を私は言ってるんですけどさ、 言ってるんですけどさって で、昨日は昨日の私はやっぱりどこかで、跳ね返そうとしてたかもしれない。うん。で、寝て起きてみて、もちろんね、セミナージプシーとか占いジプシーみたいに自分のことを確かめたくて大金払ってさ、いろんなところに行って、で占いがまあ女性は結構好きだったりするじゃん。でそれってなんか自分を知りたいとか確認したいっていうことにもすごく通ずると思うんですよね。でそれをいつもいつもやって繰り返してるっていう、で自分のことがずっとわからない、自分が何やりたいか決めてないっていうのはちょっとどうかなと思うけれども、たまにはこう人がふって言ってくれたこととかを聞いたりとかさ、っていうのは大事なことだよね、そうって思うし、そのことが自分の中でいや違うって思った時も、ガーンって思った時も、ガーンって思った時はさ、なんでだろうって自分にこうなんて問いかけたりするじゃん、どうしたいのかなって自分に。でもいや違う、絶対、それはなんか違うんじゃない、私のこと分かってないと思うとか、いいやっていう拒絶、これも自分に聞くチャンスなのかもしれない。うん、そうかも。実際にそう聞きたくないってやめてって言わないでっていう人もいるから、多分両方を、なんかあるんだと思う自分の中に。でうんうんそうですよね、本当にそうですよねって、聞いて、素直にやるとか聞いてそのまま忘れるっていう人は多分自分の中に何もないんだと思う。うん、ということですね。あ、なんか良かった、いい気づきです。私昨日喋ってからなんか違和感があって、なんだろうって思ってたんだけど、で朝起きてこうなんていろんなまあね人の意見をまあね最終的には自分で決めていいんですよ、自分で決めていいの、本当に自分しかいないからね、自分で決めていいし1ミリも言うこと聞かなくていいし、自分で決めてやったらいいんだけれども、でも人がどうこうっていうんじゃなくって、それを気になった自分とか聞きたくないと思った自分に聞くそれをやるのは絶対にやった方がいいよね。そう、今ね韓国の、コーンのお茶飲んで、すごいこれが美味しいんです。コーンをいったねお茶を飲んでて、これがねなんかねすごいホッとするんですよね。うん、そう、なんか今週はさ結構食べました食べないのすっごい気持ちいいんだけど、なんか冬だからかな、冬なんかね夏暑い時はできたんですけど、冬になって寒くなったらねなんか食べないっていうのがなんかなーって思い始めて食べてる。でもね玄米食べたり、なるべく、発酵食品食べたりしてますけどね。だからいいのいいのいいの、まあだからその辺はいいんですけど、そうだから最終的にね決めるのは自分だけれども、自分にこう聞いたりとかね、これは何なんだろうって思う問うのも大事だし、でもネガティブとか、人の悪口とかさ、 文句とかそういうのは自分のものじゃないから、救急車のように送る。うん、そう。でも自分に聞くっていうのをまあし続けてもいいし、それをね、まあ、最終的に救急車で送るのも一つかもしれない。というのは終わらないんだよね、多分この問いって終わらないから。なんでなんだろうとかどうしてなんだろうって、体に聞くのもいいけど、どんどん救急車で送り出して、でどんどん今にいて、今にいるってことが最高の、状態だから、まあそこで今にいる状態コンシャスアライメントをしてこう聞き続けることをやめるっていうのもいいかも。うん、なんかその辺は塩梅というかさ、最近思うんですけど、聞く時もあっていいし聞かない時もあっていいし、その時の自分が決めたらいいんだよね、それもね。で全部問い詰めて、なんでなんだろう、どうしてなんだろう、これは小さい時のなんとかかなって、そればっかりやる必要もないと思う。うんうん、それがただの思考のゲームになっちゃってるともう時間ももったいないしね。そう、なんか今日はなかなかいい話してるかも。そうそう、だからそれを、自分に問うてみるっていうのもすごく大事だけど、そのぐるぐるやってるゲームを、救急車がふわーんと通って終わりっていうのもいいと思う。でそれでどんどんあ、これは思考のゲームなんだ全部っていうので、だんだんこう頭の中が静かになってきて、どんどん潜在意識がクリアになるんじゃないかな、って思います。瞑想とかまさにそうだしね。あとよく昔、レバナさんっていう人がクリアサイトだったかな、なんかね、クリアビジョン、なんかそういう会社があったんですよね。レバナさんっていう霊能者の人がいて、その人が自分のトラウマみたいなものを、消す方法っていうの、私がこれは前も話したんですけど、だいぶ前だけどね、周作くんが亡くなった時にもうこのしゅうちゃんのその時のお葬式の時の棺桶に入ってる顔とかそういうのがもう頭から離れなくて、これを消す方法をね教えてほしいって友達に聞いたので、私の周りほらそういうヒーラーとか投資する人ばっかりだから、でそしたらあるよって言ってくれて教えてくれたので、それが頭の中に、その映像を思い浮かべて、爆弾を準備して、そこに火をつけてジリジリジリジリジリってなってバーンって爆発してる、それ粉々になって、それが綺麗なこうクリスタルになってキラキラしてる、それをね想像してみてって言われた。キラキラしてクリスタルになってると言われてないけど、それは誰か違う人が言ってましたね。だからそれって思考を、爆破する、思考のトリックを暴く一つの方法なんだと思うんですよね。でそれももうほらしゅうちゃんが亡くなったのって2009年10年前11、12年前ですよね。だからその時は毎日毎日やってたらやっぱりね消えてくの本当に。で、それはもしね今何か苦しい人がいたらやってほしいかな。その後私ほら瞑想にあったりとかいろんなのに出会って、まあ私はそのしゅうちゃんに関してはもう癒されているので、もうすぐお誕生日なんですよね、19日。 2006年生まれなので15歳、15歳、うん、うん、2006年、2021年、15歳になりますね。えすごいね。うーん、もしアルモニアにいたらめっちゃモテてただろうななんて思うけど、うん、そうそうそう、そんな感じで、あのもしね、思考がぐるぐるっていう時は、あの救急車でもちろんあって気づくのもいいし、誰か特定の人が浮かんでくるとか、特定の言葉でもいいし、特定の映像でもいいし、それが浮かんでくる場合は頭にそれを想像して、爆弾を仕掛けて火をつけてバーンと爆破する。そして終わったら綺麗なクリスタルのキラキラがふわーっと落ちてくるっていう、それやってみてください。それではまたね、バイバイ。